こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。C.G. ユング、自我と無意識は、分析心理学を形作る中心概念を、意識と無意識の相互関係という軸から論じた理論書である。現代が示す通り、本書の主題は、自我が無意識とどのような関係を結ぶかにある。ユングは無意識を単に抑圧された欲望や病理の貯蔵庫としては扱わない。個人の経験に由来する個人的無意識に加え、人類に広く共有される心的基盤として集合的無意識を提示し、意識の偏りを補う働きに注目する。議論は社会的役割としてのペルソナ、内的な異性的像であるアニマとアニムス、そして意識と無意識を包み込む自己へと進む。その到達点として描かれるのが、無意識の内容と対話しつつ、より全体的な人格へ向かう個性化の過程である。専門用語は多いが、ユング自身が主要概念の連貫を比較的集中的に説明した。分析心理学への重要な導入書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無意識を抑圧の残余ではなく、補償的な心的機能として捉える本書の出発点は、無意識の定義を狭く限定しない点にある。ユングにとって無意識には、意識から排除・忘却された個人で内量だけでなく、まだ意識化されていない知覚・感情・可能性も含まれる。さらに彼は、個人史だけでは説明しにくい反復的なイメージや心的パターンを考えるために、集合的無意識という層を区別する。この見方で重要なのは、無意識を意識の敵とみなさないことである。例えば、意識が理性・勤勉さ・社交性など一方向の価値に極端に傾けば、夢・感情の揺れ・症状・空想などを通じ、無意識は見落とされた側面を示しうる。これは、無意識の表現が常に正しい、あるいは従うべきだという意味ではない。ユングの論点は、意識の自己理解が部分的である以上、心の均衡を考えるには無意識からの表現も検討対象にしなければならないということである。心的現象を単純な故障として処理せず、意識の態度との関係で読む視点が本書の理論的な核となっている。次に、ペルソナは社会生活に必要だが、それを人格の全体と誤認すると危険になる。ユングはペルソナを社会の中で役割を果たすための人格の側面として扱う。職業人や学生、指導者といった立場には一定の振る舞いが求められ、他者との共同や責任ある行動のためにペルソナは不可欠である。そのため、本書は仮面を捨てて本音だけで生きることを勧めるものではない。問題になるのは、社会的に評価される役割やイメージを自分の全体そのものだと思い込み、そこから外れる感情、欲求、脆弱さを切り捨てる場合である。こうした同一化が強まると、意識から排除された要素は消えるのではなく、無意識との不均衡として現れうる。また、ペルソナから離れようとして未分化な状態へ対抗するだけでも解決にはならない。本書が示すのは、社会的な顔を持ちつつ、それを自我や自己の全体と取り違えない態度である。現代の自己演出や職業アイデンティティを考える際にも、役割の有用性とその役割への閉じ込めを区別するための概念装置として読める。さらに、個性化は自己主張の強化ではなく、意識と無意識を統合し続ける過程である。本書の第2部を貫く個性化は、日常後の個性的になることや望む目標を達成することとは異なる。ユングが言う個性化とは、自我が無意識の内容を一方的に支配したり、逆に無意識の力に飲み込まれたりせず、両者の関係を組み替えながら、その人固有の全体性へ近づく過程である。ここでの中心概念である自己は、意識の中心としての自我よりも広く、意識と無意識を包括する心全体の中心とされる。したがって、個性化は自我を肥大させて本当の自分を確定する作業ではない。むしろ、自我の知識と統制には限界があると認め、夢や感情、想像などに現れる未知の内容と慎重に関係を結ぶ営みである。この過程には終着点を安易に設定できない。自分についての理解が深まるほど、まだ意識化されていない領域も残るからである。本書は成熟を、欠点のない完成状態ではなく、内面の矛盾や未知性を含んだまま、より広い心的秩序を求める継続的な作業として捉えている。そして、アニマとアニムスは、内面の異性像への投影を見分けるための概念として読まれる。アニマとアニムスは、ユング心理学で最も知られる一方、固定的な性別観として誤解されやすい概念である。本書では、男性の無意識に現れる女性的な人格像をアニマ、女性の無意識に現れる男性的な人格像をアニムスとして論じ、両者を個人的な対人感情だけでは尽くせない心と気異常として位置づける。現代の読者は、ここに用いられる男女二分法が歴史的文化的制約を持つことを踏まえる必要がある。その上で、なお、この議論には重要な洞察がある。人は他者をその人自身として見るだけでなく、自分の内面にある理想を恐れ、救済願望、権威像を重ねて見ることがある。 強烈な魅惑や嫌悪が生じたとき、それが相手の実像への反応なのか、内的イメージの投影なのかを問う視点は有効である。ユングはこうした形状との同一化を避け、自我と無意識の内容を区別することを重視した。概念を文字通りの制約和理論として受け取るのではなく、対人関係に混入する無意識的投影を吟味する枠組みとして批判的に読むことが適切である。最後に、無意識の諸教条との同一化を避け、自我の限界を保つことが統合の条件となる無意識に注意を向けることは、その内容を無条件に信じたり、特別な力として誇示したりすることではない。本書は、ペルソナとの同一化だけでなく、集合的なイメージや無意識の形状との同一化にも警戒を促す。自我が無意識に触れた際、それを自分の卓越性の証拠と受け取り、預言者、救済者、絶対的な権威者のように振る舞う危険がある。ユングがマナ人格を論じる背景にも、無意識から生じる印象的な力を自我が自分の所有物と誤認する問題がある。反対に、無意識的な感情やイメージに圧倒され、自我の現実的判断を失うことも統合ではない。個性化には、自我が現実生活で責任を果たす機能を保ちながら、無意識の内容を象徴的に理解しようとする距離感が求められる。ここには内面探求を万能の自己解決法にしない慎重さがある。夢や感情を自己診断の確定的な証拠にせず、その意味を暫定的に問い、必要なら専門的支援も含めて現実との接点を維持する。この抑制的な態度こそが本書の難解な概念を実践的に読む際の重要な関位である。結論として本書は、ユング心理学の基本語を知りたい読者だけでなく、自分らしさや自己実現を単純な自己肯定、目標達成として捉えることに違和感を持つ読者に向く。哲学、宗教、神話、文学、芸術に関心がある人にとっては夢や象徴、対人関係の投影を考えるための豊かな語彙を得られる。一方で、すぐに使える心理技法や臨床症の診断基準を求める本ではない、アニマ・アニムスの性別枠組みなど、今日では批判的検討を要する部分もあるため、歴史的文脈と概念上の射程を分けて読む姿勢が望ましい。それでも本書が同種の入門書と異なるのは、ペルソナ、集合的無意識、自己、個性化を用語集のように並べず、自我が無意識との出会いによってどのように揺らぎ、関係を再編するかという一つの問題形に結びつけている点にある。無意識を病理にも神秘的な答えにも還元せず、意識の偏りを補う契機として捉える視点は、内省をより慎重で複眼的なものにする。難所はあるが、繰り返し読むことで概念同士の連関が見えやすくなる古典である。ご支援いただける場合は CG、ユング・ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。